皆さんこんにちは。練馬にいたアニメの巨人たちです。本日が最終回となります。この企画ではアニメのクリエイターで練馬区ゆかりの方について、その方とその方の生み出す作品の魅力を探ってまいりました。これで実は3年間やらせていただきました。本当にありがとうございます。最終回は3年間この企画を語っていただきましたご意見番のお二人、アニメ研究家の氷川隆介さんとアニメ史研究家の原口雅宏さんに、本企画を実施した感想などをお伺いしていきたいと思います。氷川さん、よろしくお願いします。
長い間ありがとうございました。氷川隆介です。
ありがとうございます。原口さん、よろしくお願いします。
それもありがとうございました。原口雅宏です。
どうぞよろしくお願いいたします。進行私、練馬アニメーションサイトの山本が務めます。どうぞ最後までお聞きください。よろしくお願いします。今日ちょっと二つお話伺いたいなと思っておりまして、まずは最初に申し上げましたように、練馬にいたアニメの巨人たちというのを実施した感想などをお伺いできればと思っております。私の方から最初にちょっとだけ言わせていただきますと、アニメ研究の世界ではお名前のあるお二人に、こうやってお二人にお並びいただいて、そして練馬区のゆかりのアニメクリエイターを語っていただくという贅沢な企画でした。最初が片渕素直監督、出崎治監督、丸山正夫プロデューサー、細田守監督、高田勲監督、東映動画初期劇場作品を作った方々、そして最後が手塚治さんという形になっておりますが、振り返ってみてどのような感想をお持ちでしょうか。まずは氷川さん、お聞かせください。
そうですね、まだ全然お名前の上がってない方々もいっぱいいらっしゃるんですけれども、はい、まあこういう切り口で日本のアニメ史をですね、まあ振り返るような機会をすごくいただいて、まあすごく良かったなと思います。漫画はね、時は荘っていうですね、豊島区の方から発祥してるんですけれども、アニメはまあ東映動画とブシプロという二大潮流がですね、練馬区から誕生していって、まあそれぞれその個性的なですね、お互いがお互いを多分ライバル視もしてたと思いますし、やってないことをやるというようなですね、まあ相互補完でもあり、ある弁証法的なですね、せめぎ合いの中から今の日本の多様性が生まれているというですね、ことをですね、振り返るにはまあ割と代表的な方々が揃っていたんじゃないかなというふうに思います。で、なかなか今やっぱりその歴史を概観するという機会がですね、非常に減ってましてですね、うん、まあ、いわゆるアニメ雑誌とかでもですね、まあ、めったにそういうことをしなくなってきてるんでですね、うん、こういう機会が与えられて非常にありがたいなと思ってます。
原口さん、いかがでしょうか。
練馬だからこそ成立してる企画ってことなので、それはすごく贅沢であると同時に、この縛りがちょうどよかったんだよね。うん、その、タツノコは取り上げることができないとか、つまりその、そこがちょうどよくて、はい、練馬で誰かっていうことをまあ選ぶっていうことと、うん、それから、まあほとんど全然、事前こう、打ち合わせなくこう、望んで、まあそれぞれが好きなこと喋ってるような感じなんですけども、うん、でも結果として、それぞれがね、まあ、結局アニメブーム期からっていうのかな、うん、アニメーションを見たり、そういうこう、いろんな本とかをね、読んだりっていう中から、貯めてきた知識とか、うん、取材してきた知識とかっていうのを、それぞれが、まあ、思いつくままに話すことで、うん、結果的に、今ちょっと氷川さんもおっしゃってたけども、今改めて見るとそういうものをね、昔は読めたものが今読めないとか、うん、そういうものっていうのをたまたま僕らが語ることで、うん、今言葉としてね、うん、聞くことができるっていうチャンスにはなったのかもしれないので、うんうん、そういう意味で言うと、この企画は本当に今回一応終わってしまうのかもしれないですけども、全然まだまだ、うんうん、やれる余地のあるテーマだなとは思いました。
その最終回ですが、また改めてこうやることがあればお力添えをぜひいただければと思います。
は
い、
私はだいぶ原口さんから勉強させていただいて。
何を言ったんです
か。ありがたいやらないや。
今ちょっと原口さんのお話ありましたけれども、そういう意味では氷川さんも原口さんも長年にわたってアニメの作品クリエイターについて研究をされてきています。ずっとそのお二方とも40年ぐらいアニメーションの研究をやってこられて、現時点アニメ研究が置かれている今と、これからどうなっていってほしいのかなというところ、まあ本当に短くは話しにくいところだとは思うんですが、所感をお聞かせいただけないかなと思っております。まず原口さんからお願いします。
ですね、日本のアニメの歴史をどこから紐解くかが難しいんだけど、大正時代からだと、またちょっと話がややこしくなるので、とりあえず、まあ今日の話題っていうか、その手塚治虫さんの話題とかだともつなげて言うとね、その鉄腕アトムあるいはその東映動画から遡ると白蛇伝っていうところから仮に考えると、そこに関わった、本当に最初期のスタッフ の方々が、今はまだお元気でいらっしゃる。だけど、その一方で残念ながらもうご高齢のために他界されている方もいます。だから、ずっとしばらく前から思っていたのは、ちょっと言葉表現が難しいんだけど、今のうちにっていう気持ちがすごく自分の中では強くて、なるべく多くの人がその時何を感じて何をされてきたかっていうことを聞かなくてはいけないっていうふうに思ってました。これは僕その今最初に言ったね、大正時代の例えばその3人の創始者の人とか、そういう人とか、まあ正岡健三さんとか、そういう人を例に挙げると分かりやすいんだけど、どんどんどんどんね、黎明期のスタッフから、まあ、基本的には順番に亡くなられたり行方不明になってしまったり、いろんなことがあります。だからこそ今自分にできることっていうのは、まず人と会うことだと思っていました。うん、人と会って証言を取るために、まずその人を探すってことも大事なんだけど、ことだというふうに思ってきました。それで、同時に、もう一個で大事なのが文献の検証ということで、これは結局時間が経てば経つほど文献検証しかできなくなります。本人に会えなくなるからね。だから、そうするとやっぱり順番としては、今、戦前とかのね、作品、研究に関しては、100% 文献しかもうできなくて、一生懸命研究者の人たちが頑張っています。やがて今のこの時代も文献でしか当たれなくなる時代が必ず来るわけです。だからこそ僕は今はその文献よりは人に会う、人と話を聞くっていうことが大事だと自分なりには思ってきてるっていうことがあって、それで、その一方でですね、ここはやっぱり近年の傾向ということで言うとね、まあ、いろんな会社が、整理されたり、いろんなことで、こう、倉庫の中から出てきたりとか、いろんなことが起きてなんだけど、かつては見つからなかったような資料だとか、思わぬ映像関係のね、中間制作物とかっていうのが見つかったり、それをちゃんと保存しようっていう動きっていうのが、やっぱり、ここ数年来、盛んになってきていることによって、かつては文献に当たれなかったものっていうのが文献に当たれるようになって、来ている、あるいは文献が公開されようとしているっていうことがあると思います。だからそれは今の本当にね、若い研究者が後をね追っかけてくれるときに、その証言する相手はもしかしたらもうちょっと時間的な関係で難しくなるかもしれないけども、文献が掘り出される部分に関して言えば、これから後もね可能性はたくさんあるわけですよね。だからそこでですね、フォローがされると今まで常識だったことがどんどんね塗り替わるかもしれないし、新発見があるかもしれないしっていうふうに、本当にその歴史研究はまさに今このいろんな意味で現在進行形だなっていうふうに感じている、うん、まあ今日この頃ということですかね。
はい、ありがとうございます。氷川さんはどのようにお感じになってますでしょうか。
はい、まあいろいろ話したいことあるんですけれども、まあ、一次資料っていうのがやっぱり研究にとって大事でですね、それについてはもう原口さんのおっしゃることに、異論はないです。ただ、自分の役割分担としてはですね、もっと大きなガイドマップを書けないものかというようなことを、やっぱりすごく重要なテーマにしてまして、まあ、それは原口さんにもご協力いただいた去年の東京国際映画祭でですね、白蛇伝の1958年から始まって、昭和最後の年と言っちゃいけないのが、まあ、前年、まあ、本当89年も昭和ちょっとだけあるんですけど、最後の年のアキラまで、日本のアニメの歴史を概観すると、東映代表の白蛇伝と、それから虫プロ派って言っていいんですかね、の代表の出崎修監督のエースを狙いと、それからそのどちらでもないところから来たアキラっていうものの3本に絞れるだろうっていうですね、一つ一つを深掘りしていくとか、割とその因果の連鎖をですね、すごく解きほぐしていくっていう方向の研究は、まあ、他の方もいっぱいやってらっしゃるんですが、それだとですね、若い人が困ると思うんですよ。困るっていう言い方もちょっと失礼だけど、大きいロードマップの中の、つまり何丁目、何番地、どこの角の、ここにこういう石が埋まってるじゃなくって、何県と何県と何県があって、何国があってっていうようなことが、まだ、なかなかちょっと描けてないんじゃないのかなっていうのことがあって、それをやっぱり、なんとかしてですね、多少、もう少し見通しを、まあ、自分のためにもね、よくしておきたいということが一つ。それからもう一つは、その歴史っていうのは、年表のことだと思っている人が多いんですよね。 ところが年表から読み解けないことっていうのはものすごくいっぱいまずあるんですよ。例えば、80年代の合作ブームっていうのが実はあって、うん、日本の重要なクリエイターが随分海外の作品に戦力を割かれてしまっているんですけども、それが、年表に記録されていないおかげでですね、うん、あれ80年代は OV が登場して歴史が変わったんでしょって平気で言う、やっぱり若い人たちがそういうふうに多くなったりしてるんですよね。だまずそういう年表を疑うっていうことと、それから年表っていうのは、もう、その、メインイベントみたいなものしかポツンポツンとしか出てこなくて、だから機動戦士ガンダムがなんか急に現れてなんか歴史を刷新したみたいな言い方をするライターがものすごく多くてですね、もう、いちいちそうじゃないような活動を、意識してやるぐらいでですね、それなぜかっていうと、歴史っていうのは、因果の連鎖なんですね。原因があって結果がある。その結果が新しい原因となって、また新しい、結果を生んで、原因結果、原因結果、原因結果みたいな感じで連鎖になっていくときの、ギリギリ絞ったときの、その作品を外してしまうと、後ろに繋がってるね、因果の連鎖が途絶えてしまう箇所が何箇所かあるはずだと。だから、のべつ幕なし全部調べるんじゃなくって、そういう結節点的なとこ一体どこにあって、それは一体何を束ねて、どういうふうに収束させて、後ろを紡いでったかっていうような、ネットワーク的な考え方の歴史研究っていう観点があまりされてないですよね。だからずっと大正時代のね、文献で調べてる研究っていうのはすごく貴重に思うんですけれども、じゃあそれと同じような目線でね、全部の年代ができるかってできないので、もっとそういうネットワーク的な騒乱性であるとかですね、どこまで絞り込んで話ができるのかっていう中の一番重要なものの中に、ちゃんとした一次資料を持って、これはこういう役割があったんだってことを確立させていきたい。それとそういうことを通じてですね、ほとんどのファンが疑いを持っていないアニメはなんで面白いのか、どういうところに本当は自分が心惹かれているのか、で、ほとんどの人が物語とキャラクターの話しかしないので、アニメに関する言説というのはもう文芸批評の域を出てないんですよね。でも映画を見てた間は絶対他のいろんな感情であるとかですね、生理的反応があったはずなんだけど、全部消えてしまう、それもちょっと非常に抵抗があるんでですね、そういうそのアニメーションの本質的なものと、その本質的なものにどういう立場の人が何を持って、興味を惹かれて、どのようなネットワークで歴史を紡いでいったかってことを明らかにしたいなというふうに思ってて、まああまりにも大それたことなので、できるかどうか結構不安もあるんですが、まあ頑張っていきたいなと思ってます。
私は、氷川さんも原口さんも学生時代から、氷川さんや原口さんが書かれたものを読んで育った人間なので、こういった機会にお二人の方のお話を聞けたことが大変な宝だと思っております。同時に、一番最後になりましたが、改めて氷川さん、原口さんのその研究、姿勢、課題、そして今考えてらっしゃることを、わずかなコメントかもしれませんが、残すことができたことが、この機会を得られたことに対して、やれてよかったなというふうに正直思ってます。
そうですね。特にですね、日本の学生さんたち頑張ってくださいね。自分の教えてるのほとんど中国の。
あ、そうなんですか。
中心とする海外の方が多かったりしてですね。それ、自分の大学に限らず、どこでも聞く話なんですね。このままだったと、海外で先に日本の歴史が書かれてしまって、こっちが違うで、それじゃって言って突っ込むみたいな、先行高校だと、後出しじゃんけんみたいになっちゃうんで、それは避けたいですね。
お二方が築いてきたものを大事にしつつ、これからお二方がまた残すものも楽しみに拝見させていただきたいと思います。本当に長い間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。